こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。2020年になってあっという間にもう6月ですね。月日の経つのは早いものですが、昔懐かしい思い出というものはいつも昨日のことのように思い出されます。長い間 HCJB を聞いておられた方々にとって、アンデスの峰を越えて飛んでくるマリンバの調べは特別な思いがあるようです。今月から月1回そのマリンバの調べの番組をアーカイブで再登場させることにしました。仁正さんは亡くなられましたが、演奏される仁正さんの華麗な姿は今も私の目に焼き付いています。それではお楽しみいただきましょう。マリンバの調べです。
JB スタジオから軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト仁正さんです。ピアノの巨匠、学生ショパンが作り出した新形式にエチュード練習曲があります。これはピアノの演奏家の技巧を訓練すると同時に、純粋な音楽を研究させるものです。したがって、エチュード練習曲は、研究を兼ねた美しいピアノ演奏曲でした。では、はじめに半音階の練習曲として作られた、練習曲第2番異端調と、別れの曲として一躍有名になった練習曲、第3番補聴調を続けてお聞きください。 ショパンの有名な練習曲を2曲お送りしました。バイオリンの魔術師と言われた演奏の技巧においては、真偽と言われた第一人者、パガディーニの曲を次にお聴きください。フランス革命の余波を受けてパガニーニも牢獄につながれたことがありましたが、その時与えられたバイオリンが弦もいつしか傷み一本だけになったにもかかわらず、牢内で四本の弦に勝る演奏をして牢番を驚かしたという逸話が伝えられています。パガニーニの演奏技巧は人間技以上のものであったようです。ニコロ・パガニーニの特徴をよく表した曲、労働曲を演奏していただきましょう。マリンバの調べ、今日はショパンの練習曲とパガニーニの曲をお送りしました。いかがだったでしょうか？今週のマリンバの調べを終わります。
続いては希望の言葉です。今日の聖書のテキストは新約聖書ヨハネの福音書の第一章43節から46節までです。まずその箇所を読んでまいりましょう。
その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベッサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。
さて、誰でも探し物が見つかったときは嬉しいものですね。もう自分だけではじっとしておれず、周りの人とも発見の喜びを分かち合うものです。皆さんはアルキメデスの話をご存知でしょう。古代ギリシャの科学者アルキメデスは、当時のシラクザの国王に頼まれて、頭に乗せる王冠が果たして混ざり気のない黄金の冠であるかどうかを分析することになりました。その頃のことですから、科学的な検査など当然望みようもありません。難題を持ちかけられたアルキメデスは、寝ても覚めてもこの問題と取り組んだのです。そうしてある日、風呂に入ったところ、自分の体が入った分だけ水が溢れ出ることに気がついたのです。あ、そうだ、冠に混ざり物が入っているかどうかをこの方法で調べることができる。まず冠を水に入れて、その後同じ分量の金を入れ、また銀を入れ、それぞれの水の溢れ具合を見れば違いがわかるではないか。問題の回答を見つけたアルキメデスは、あまりの嬉しさに着物を着るのも忘れて裸のまま走り出しました。そして大声で、ユリカ、ユリカ、見つけた、見つけたと叫んだということです。発見の喜びは時間を待たずに広がるものです。1849年カリフォルニアで金が見つかったというニュースは、ゴールドラッシュの発火点となりました。一攫千金を夢見た開拓者たちを西へ西へと進ませ、アメリカ大西部開拓史を繰り広げたのです。ものすごい勢いで吹き上げる油田の発見、原子力には欠かせないウラニウム鉱の発見なども、その国の社会や経済を根本的に変えてしまう大発見だけに、隠そうとしても隠し寄せるものではありません。聖書の中にも、探し物を見つけて喜ぶ人の話が出てまいります。これはイエス様の例え話の中に出てくる話ですが、一つは失った銀貨を見つけた女の人の話です。そしてもう一つは迷い出た一匹の羊を谷底深くに探し出した羊飼いの話です。どちらも探していたものが見つかって大喜びしてこう叫びます。どうか私と共に喜んでください。失っていたものが見つかったのですから。で、ある人はこのような喜びは、鳥かごに閉じ込められていた小鳥が、日の当たる広々とした大空を見つけたようなものだと言いました。確かにそうですね。皆さんもいい考えが浮かんだり、応募したクイズに当たっていることが分かったり、入学試験で、合格者名簿に自分の名前を見つけたりしたら、思わず大声を上げるに違いありません。このことは人生の最も大事な問題についても同じです。人間が心の中で一番切に求めているもの、それが見つかった時の喜びは、比べ物にならないほど大きいはずです。それは何かと言いますと、神との出会いです。 出会いと言いましても、実は私たちの方から神様を求めるよりは、むしろ神の方から私たちを見つけてくださるのです。家出した息子の帰りを毎日待っている父親、谷底で迷っている子羊を危険をも顧みないで探し出す羊飼い。この父親や羊飼いが人間を探しておられる神の姿そのものなんです。自分だけで問題を解決しようとしてできないで苦しみ悩んでいる人間に、神様の方が手を差し伸べて助けようとしておられるのです。今日の聖書のテキストに出てくる、主イエスの最初の弟子になったフィリポがちょうどそうでした。主イエスがフィリポを見つけて、私に従ってきなさいと声をかけられたのです。フィリポは神に見出され、声をかけられると、次にしたことは、友人のナタナエルを見つけて、自分と神との出会いをすぐに伝えたことでした。今まで律法に書かれ、預言者たちが書いていたその方を、耳で聞かされていただけのその方を、私は見つけた。その方、イエスに、今出会った、とこう話したのです。非常に簡単なことですが、一人が一人の人に話すということは、意外に広がるものです。まあ、よく考えてみれば、どんなニュースも、初めは一人の人から聞かされることが、末広がりに伝わっていくのですね。ある日、ある時、誰かに個人的に聞いたイエス・キリストについてのグッドニュース。それがその人を神と出会わせるきっかけになっていくのです。さて、友人のフィリポにイエスのことを聞いたナタナエルは、はじめはすぐにフィリポの言葉を受け入れようとしませんでした。それはイエスがナザレの出身だと聞いたからです。ナタナエルは、ナザレとは対抗意識を持っているカナの町の出身だったのです。ナザレから何の良いものが出るだろうといったナタナエルの言葉を見てもわかります。誰でも先入観というものはあるものですね。しかし自分の価値観をいつも振り回していますと、新しいものの見方ができないまま、頭の固い他人から見れば偏見の塊になってしまいます。キリスト教について間違った先入観を持っている人は、いろいろなことを言ってキリスト教を攻撃してきます。議論の余地は大いにあるでしょう。しかしここでフィリポは、ナタナエルの偏見に対して激しい議論を交わしたでしょうか。ナタナエルの考えを攻撃したでしょうか。いえ、そうではなくて、フィリポは短くこう答えました。来て、そして、見なさい。神についてまだよくわからないかもしれません。いろいろな疑問があなたもあると思います。顕微鏡で水滴を覗いているとしましょう。肉眼では見えないあらゆる種類の有機体が、レンズを通してはっきりと見えてきます。そこで隣にいる友人に、口でいくらその美しさや素晴らしさを説明しようとしても、友人が、それは自分で信じるのは勝手だよ。しかし僕は信じられないね、と言ったとしましょう。そこではもうどんな説明も議論も役に立ちませんね。私にできることは、その友人に対して、来て、そして、この顕微鏡を覗いてみてくださいということですね。さて、ナタナエルは、友人のフィリポに勧められるまま、偏見はありましたが、そのまま行ってイエスに会うことにしました。するとイエスは、ナタナエルが自分の方に来るのを見て、その態度を褒められたのです。神様が私たちに求めておられるのは、このナタナエルの態度です。ありのままの自分で神のもとに行くことです。疑いも恐れもすべてさらけ出して神の前に正直になって出ることです。心を開けば開くほど神の本当の姿が分かってきます。来て、そして見なさい。この神の招きの言葉に応えて、 心を神に向けて開いてみようではありませんか。あなたも思いがけない発見をすることができるのです。心の角をいざ開け、聖歌の410番でした。望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。
心の角を今開け、聖歌の410番でした。希望の言葉を終わります。海外最大の日系社会を抱えるブラジル、そして日本とのブラジルとの修好条約が結ばれて100周年にあたる1995年、私たちはブラジル日系キリスト教連盟の招きを受けて南米ふれあいの旅に出かけました。1ヶ月間ペルー、ボリビア、ブラジル各地の日系人移住地を訪ねてアンデスの恋のリスナーにお会いしたのです。南米移住地における開拓時代、その時代にアンデスの恋がどんなに一人一人の心に心の支えとなっていたのかをしみじみと思わされました。そのようなリスナー一人一人の声を皆様に聞いていただきたいと思います。南米ふれあいの旅、来週のこの時間から月1回シリーズで再放送させていただきますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。